こんにちは。
こんにちは。
無力映画界です。やらです。
倉島です。
あ、はい、じゃあやっていきますか。
はい。
あ、いや、俺明日ワクチン2回目なんですよ。
あ、そうだったね。倉
島さん、うん、超怖いよ。
はい、ちょっと矢田さん、ワクチンの副作用で、ね、
うん、
こう死みたいな。
いや、大問題になるでしょ。そしたら
ちょっと心配だよ。
心配だな。いや、でもしかも、あ、まあ大丈夫だと思うんですけどね。打つ時間がちょうど俺が寝る時間なんですよ、最近。最近昼の14時とか寝てんだけど、ちょうどその14時とかに打つからさ、
うん、
打って速攻寝るよね、もう。
あ、もうそれはいいね。
ねえ、いや、そうなんですよ。これが昼夜逆転のいいところさ。ねえ。
そうね。そうだね。
はい、じゃあおしまいの話はここまでにして、ね、いや、映画の話しましょうね。もう、しょうもないからね。いや、今日はあれですよね。リクエストがいただいて、そのリクエストにお答えして話す映画ですよね。
はい、はい、リクエストいただいたのはカカさんですね。 KAKA でカカさんからリクエストいただきまして、はい、サウンドオブメタルです。
うん、いや、サウンドオブメタル聞こえるということですよね、放題だと。
そうなんです、サウンドオブメタル聞こえるということなんです。
いや、ごめん、別にどっちでもいいんだけど、
というか、はい、僕たちあれが少ないんです。情報が詳しく。いや正確な放題を言うぐらいですよ。
すいません。いや、でもアカデミー賞受賞作品でしょ。受賞作品
ね、え、編集賞と音響賞を受賞したということで、
うん、
監督がダリウス・マーダーさんっていう方で、うん、多分一番有名なとこだと、
うん、
あれですね、プレイス・ビヨンド・ザ・パインズの脚本を務めてらっしゃる方ですね。
監督作品ではこれ3作目みたいですね。軽く調べるとこのサウンド・オブ・メタルが、うん、これで一気に有名になったのかな、
多分ね。じゃあざっくりちょっとあらすじを、説明しますと、主人公はルーベン・ストーンっていう男の人で、この人がね、あれはバンド？何？あれはジャンルは何？バンド？何？バンド？メタル？
バンド、バンドでいいんじゃないですか。
その2人組のバンドのドラマーをやってるんですよ。で、ドラムとあとボーカル&ギターっていうので、
うん、
まあ、この恋人がギターをやってて、ルーさんっていうんですけれども、このルーベン・ストーンさんっていうのが主人公でドラマやってると。だからホワイトストライプス形式というか、まあ、あんな感じのドラマです。あれをめちゃくちゃメタルとかなんかグラインドロックみたいな感じにしたようなのが、ルーベンさんですね。で、ルーベンさんと恋人の、ルーちゃんはすごい結構人気が、インディーズながらも力があるみたいな感じで、ライブも盛り上がるし、こうパフォーマンスもいいしで、割と上り調子な感じなんですよ。で、この2人は、まあ、恋人同士だし、もう公的な面でもバンドとしてもパートナーだし、私的な面でもパートナーだし、2人して、ま、トレーラーハウスっていうの、なんだろう、あれ、なんかでも、もう俺らが考えるようなトレーラーハウスに言うとアメリカの話なんですけど、まあ、現代のアメリカの話なんで、なんかこうでかくて超かっこいいトレーラーなんだよね。
そう、
なんか俺んちより広いじゃんみたいな、
うん、
これね、興味なんだけど、
めっちゃいいお家だよね、
うん、ね。で、それでこう全国旅しながらライブをしながら2人でね、
うん、
実績を積み上げてるみたいな感じなんです、うん、で、この2人がこう調子よくライブやってるんですけど、
うん、
なんかある日なんかルーベンさんが あれみたいな、なんかどこどこどこどこどこどこどこって叩いてたら、なんかあれ、なんかちょっとなんかモヤモヤするなみたいな、 耳がなんかこうボヤボヤするとか水の中に入ったみたいな感じになっちゃうんですよ。
うんうんうん、
で、まあでもこういう時もあるかみたいな感じでもう気にせずやってたんだけど、
うん、
どんどんどんどん進行してって、で、あるライブの時に完全に聞こえなくなるんですよ。
うん、
で、もうバンドもできないから、恋人のルーさんもどうしたのっつって、もうちょっといたたまれなくなってというかね、びっくりして飛び出しちゃったこのルーベンさんを恋人の人が追っかけてくるんだけど、いや聞こえないんだ俺、実はずっとちょっと前から聞こえづらくて、今もう本当にでも聞こえないみたいな感じになってっていう話ですね。で、まあその後この2人はこのローの人、耳が聞こえない人たちのグループみたいなね、こう新しくちょっと耳が聞こえなくなっちゃった人とかも受け入れてるようなこうグループがあって、でそこがなんか山の中でね、こう風光明媚なとこ、山つか森っつかねの中に結構いい感じの自然のところにあって、で、まあ、そこで暮らし始めるルーベン君ですがみたいな感じの話です。どうでした？
はい、いや感想なんですけど、いやありがとうございました。怖い映画でしたね。特に前半とかね、突然こう耳が聞こえなくなっちゃうことの恐怖とかさ、あとなんていうのかな、こう急に耳が聞こえなかった人が見てる世界とか不安とかをこう音響とかカメラワークとかですごい上手に再現しててさ、再現っていうか表現してて、なんか例えば映画の中でその雑音がガヤガヤガヤガヤ鳴ってたかと思ったら突然無音になったり、あとカメラもさ、多分なんかあれ手持ちカメラなのかなと思ったんだけど、主人公の感情が例えば強く揺れ動いた時とかにこうカメラも割と結構一緒にガタガタ動いたりして、こうすごい耳が聞こえなくなった主人公にルーベンさんに感情移入しやすくなっててさ、見てるとこっちもすごい不安になってきて、なんか上手な映画でしたね。だからアカデミー賞音響賞とか編集賞取ったのすごいわかるなみたいになりました。はい、
やっぱなんかそうね、俺もやっぱり最初の感想それだよね。
あ、やっぱそうですよね。やっぱ
もうなんかあこういう感じなんだなっていうのがわかるっていうか、
うん、
やっぱ映画じゃないとできないことだよ ね、
うん、ね、
小説でも無理だし、
はいはい、
音楽でもまあ無理だろうし、
うん、そうですよ、ね、
でさっきごめん、俺なんかライブ中に耳が聞こえなくなったみたいな感じの言い方をしたんだけど、本当にめちゃくちゃいきなり病状が進行するというか、こうなんていうの、スイッチが切れるみたいに、
うん、
こう音がバーンって聞こえなくなるのが、
うん、
なんかライブ終わった後とかの、
うん、
物販の準備してる時なんだよね、
うんうん、
で物販の準備してて、よーみたいな、お前らなんかこの T シャツいいだろうとかこう軽口してると、ピーンみたいな、なんかこう耳鳴りみたいなのがしたと思ったら、なんかね、あれみたいな、いや、あの時のさ、耳の触り方とかさ、なんかちょっとこう頭の後ろの方を叩いてみる感じとかさ、もうなんかうわ絶対これ俺やるわと思って、
ねえやるわってなる、超なんかリアリティあるよね、
もう何のね疑問もなかったよね、あれ、ね、本当にすごかった、演技というか
ね、え戸惑いの演技はさ、すげえ良かったですよ、
ね、で夜トレーラーに帰ってきてさ、恋人は寝てるんだけど自分はちょっとこう起きて、あれみたいな、耳の穴とかすげえほじってみたりとか、しててさ、あー絶対やるだろうなみたいな、
ね、やるよね、
でとりあえず寝てみるっていうね
で、ね、ちょっと今日だけかもしれんからな、
そうそうそうそう、調子悪いなみたいな感じで
うんうん、いやー、怖いよね、
怖いよあれ、ほんと怖かった、絶対こうなるっていうのがもう、
は
い、ね、
本当ですよ。でもさ、
ね、
主人公ルーベンさんはさ、かなり絶望するじゃないですか。うん、まあそれはそうなんですよ。うん、なんかもう自殺を考えるレベルで結構絶望するわけじゃないですか。
うん、
なんだけど、でもこう基本的には生きる方向で一応進むっていうか、諦めずもがいてるのがかっこよかったですよね。
ああそうだね。
ね、かなりしんどいけど一応再生の物語ですよね。だから、うんね、もう僕がだってもし音楽関係のそのバンドとかやってて突然耳が聞こえなくなっちゃったら、もうなんか発狂しちゃうと思うんですよね多分。うん、なんかいやー強い男だなというか、いや、まあ、ルーベンさんも最初は物とか恋人にかなりこうそのどうしようもない感情をぶつけたりしてたけど、でもなんか、うん、基本的には結構気さくな人じゃないですか。
そうね、
特にその自助グループに入ってからはとか、その子供とかにもすごい優しくてさ、うん、それがなんか良かったですね。主人公がとにかくなんかいいんだよこの映画。はい、
なんかそのトレーラーハウスに住んでて、うん、なんかこうミニマルな、なんかこうね、メタル的な音楽をやってるっていうと、すげえなんかこうレッドネック的なねえみたいな人出てくるのかなっていう風に思ってるかもしれないですけど、なんかすごいいい人でね。だから普段トレーラーで恋人とお二人でなんか朝ちょっとスムージーとか用意しちゃって、これ飲んで結婚にいいからまずいけどみたいなとか気遣ってあげたりとか、普通に作る食事も超うまそうだし、
うん、
朝ごはんめちゃくちゃうまそうだったね。
うんね、そう、そうなんですよ。
ねえ、トレーラーハウスの中で聴いてるのはなんかオールディとかね、
うん、
昔のアメリカの音楽とかをちょっと流しながら2人でダンスタイムだとか言って、
うん、
ギュッてして踊ったりとかしててね。
ねえ、
まあ、基本的にスーパーナイスガイだなこいつはっていう感じなんだよね。
はい、ねえ、そうそう、その序盤のその、あ、その爽やかなシーンとかがまたなんかあたと辛いんですけどね、まあ、でも本当になんかいい人っぽい感じなんですよね。
そう、これもなんかうまくて、最初なんか楽しそうなシーンっていうのがいろいろ映るんだけど、うん、それが大体全部こう音に絡んでるんだよね。
あ、そっか、
うん、朝ごはん作る時の、うん、コーヒーが沸く音、目玉焼きを焼く音、スムージーを作る時のブレンダーのモーターの音とかで、彼女と一緒に話しながら、ずっと話してるんで、おしゃべりしてるんだよね二人で。おしゃべりしながらトレーラーで旅をして、音楽をかけながら二人で踊ってライブしてっていうのをやってるんだけども、それが全部なくなっちゃうから、もうなんかもうあわわっていう感じなんですよね。
やばいよ、やばいよそれはね。今まで積み上げてきたものが一瞬で無に帰るわけだからね。
うん、もう
よく耐えたなって感じですよ。本当に。
ね、
うん、僕が特に主人公こうルーベンさんいいなと思ったシーンの話していいですか？
うん、いいよいいよ。
大丈夫？あ、聞こえてる？
うん。
はい。
聞こえてる聞こえる。
中盤でね、さっきちょっと言った通り、そのルーベンさん、その耳が聞こえない人たちの、その自助グループみたいのに入って、そのコミュニティの中でこう生きていくことになるんですけど、中盤、
うん、
そこでさ、その子供たちとかもいっぱいいるわけですよね、そのコミュニティには。
うんうん、
で、男の子が一人いて、その耳が聞こえない男の子、その男の子と二人きりでなんか滑り台にで佇むみたいなシーンがあるんですよ。
ああ、あのシーンよかったね。
うん、はいね、あのシーンよくてね、どういうシーンかというと、その主人公がその滑り台をドラムみたいな感じでリズミカルに叩いてね、でそれでそのなんていうのかな、わずかに伝わってくる振動みたいのを、その男の子と二人でこう楽しむというか、こう味わうみたいな感じことをしてね、でその時のこうルーベンさんのその儚い表情とかさ、あとその少しずつこう耳が聞こえない世界をこう受け入れていこうとしてるんだなっていう、そのひたむきな姿勢とかがさ、結構感動的でね、なんかいいシーンでしたねあれ。
うん、うん、あれよかったね。実際にボディーソニックみたいな感じで、振動は感じるから、もう振動を音として、ね、こう 認識したりとか、リズムっていうのはすごい取れるからね、
うんうん、そうですね。
あの昔あのちょっと知り合いで、あの耳の聞こえない人が、とちょっとあのいたんだけど、その人も、うん、あの普通に音楽リズム取ったりとかは普通に全然できてる人だったから、うん、
うん、
なんかあれはいいシーンだったよね。
うん、
うん、なんか、まあ、前半の俺、前半から中盤のなんか良かったところとして、じゃあ俺の好きなシーンはね、なんかあの最初さっきあの言ったけど、こう耳がもう聞こえないってなった時にライブ会場から飛び出しちゃうわけ、このルーベンさんがね。でそれを追ってきた恋人のルーさんが何なのみたいなすごい言うんだけど、もうルーベンさん聞こえないから、もう聞こえない、え何みたいな、だから俺耳聞こえないんだよって初めて言うわけで、あの瞬間にルーさんが抱きしめてあげるのがいいなと思って。
ああ、よかった、
ね。速度は良かったね。
はい。うん、あの速度は良かったね。
うん。あれ、うん、もう100点満点どころじゃないんですよね。花丸120点ですよ。あれは。
うん。いや、結構泣いちゃうよね、この映画。
うん、あれはもう、あの、見習いたいというかね、ああ、ありたいものですと思うよね。うん、そう、本当に即だったからね、
はい、いやー、うん、いやーね、うん、この映画みんななんかいいよね、キャラクターみんないいんですよ。あの、うん、もう一人その主人公をサポートして、その例えば手話を教えてくれたりとかする、その自助グループのまとめ役みたいなおじさん、あのジョーっていう人がいるんですけど、あの人もすごい良かったよね。あのジョーさんがすごい俺大好きでさ、あの唇の、あ、ジョーさんも耳が聞こえない人なんだけど、その唇の動きで何喋ってるのか分かる、その独身術を体得しててね、こうかっこいいんですよね。そんであのルックスとか演技もすごい良くてさ、なんかこう風格があってさ、なんかいろんな困難を乗り越えてきたおじいさんって感じがするんですよ。そのなんか、だから武術家の役とかやってほしいなって思いましたね。ちょっと役者の話に飛んじゃうけど、はい、本物の手話が使える人なんですよね、確か。ポール・レイシーさんっていう方で、聴覚障害のある親の元で育ったっていうのも あるみたいですね。だから本当に現実でも手話が使えるっていう人で、この人はね、ほんといい味を出してましたね。
いわゆるコーダっていう人だね。
コーダ、
うん、耳の聞こえない、うん、両親の元で育った人たちの、子供のこと。
うん、そうなんだ、コーダっていう、
うん、っていうみたい。めっちゃ
なんか、はい、
サイレンが鳴ってる、
ね、なんか UFO みたいな音聞こえんだけど UFO 鳴ってますね。まあでもね、ガンガン行きましょうね、はい、
行きましょう行きましょう。
でもあとはラストの話です、
うん、あ、もうここから先はネタバレというか、うん、最後の方までネタバレしますんで、ちょっと皆さん、
そう、まだ見てない人はね、ちょっと
ね、いや本当にいい映画だから、これ最初に言えばよかった。
そうそう、
ちょっと今更だけど、そうかちょっと、いやいや、ここまで聞いた皆さんはね、まあ、もう20分ぐらいは話してるからね、まだまだ、うん、まだまだこの先って感じになってきますから、ちょっとじゃあ止めて見てくださいね。
はい、
見た
あ、まあ見たんじゃないですかねじゃあ後半の話をしますか。
Amazon プライムで見れますからね。
あ、ね、そうそう。
うん、じゃあ後半の話するか。
はい。
じゃあ後半あらすじみたいな感じでまずちょっと話すね。で、まあルーベンさんは まあ、その聴覚障害の人たちのコミュニティの中で、こう最初は結構あんまり何もしてなかったりするんだけど、まあ、どんどんどんどんこうちょっと馴染めてない雰囲気も一瞬ありつつ、まあ根が気さくだし、でも周りのサポートもすごい良くて、なんかちょっとこうなんかしなきゃっつってこう勝手に屋根直したりとか危険なこととかしてると、いやお前はまだその段階じゃないからっつって、さっき言ってた
ルージョーさん、
ね、ジョーさん、ルージョーさんね、ジョーさんが、はい、こうちょっと宿題みたいな感じで、なんか朝5時からこうぐらいにちょっとお前早起きだろっつって起きてきて、ノートと紙が置いてある部屋があるから、でもコーヒーも用意してるから、そこでちょっと朝5時起きて自分の気持ちとか、まあ、何でもいいからとにかく書けと。で気持ちが高ぶったりしてうわーってなることもあるだろうと、でもそれでも一回立ってでもう一回座って書けっていうのとかをやって自分をこう見つめ直したりとか、あとその学校の子たちとねいろいろやってると、学校の子供たちと交流する中でこういい感じになってくるんですよ。なんかどんどん最初は声を出してコミュニケーションを取ってるんですけど、まあそのジョーさんは唇が読めたりとか、まあ、読心術使える人が、まあ、他にもいたりするんで、でもどんどんどんどん喋らなくなってきて、なんかそれに従ってもなんていうのかな、喋らないんだけど表情豊かになってくるというか、コミュニケーションどんどん取れるようになってくるんですよ。でなんか途中でなんか結構このまま行ってもいいかなみたいな感じになってたところで、ルーさんの近況みたいなやつをちょっとパソコンとかでパチパチって調べたら、これはね待ってるわっつって、でちなみにルーさんは一回ちょっと涙の別れみたいなのをしたんですよ。そのコミュニティの方針として、その実際に難聴になってる人しか受け入れないっていうような方針があるから、ルーさんと一緒には入れないよっていうこと でルーさんはちょっと親元に、結構若い子なんで、お父さんのところに帰って住み始めて、でルーベンさんだけこっち来てたんですけど、でまたじゃあ俺がここでちょっとっていうのかな、こう生活とかちょっと立て直したりちょっと落ち着いたらまた一緒にいろいろやろうねみたいな、で治る手術とかもねできるかもしれないからっていうので別れたんですよ。別れのシーンも良かったけどね、
ねえ、
タクシーのとこでね、タクシー呼んで二人で、私はアントン傷つけてるみたいな感じでね、
ねえ、
まあ涙の別れっつって、でもまあ、いやでもタクシーの運転手さんなんか唯一すごい面白かったっていうか笑っちゃったのが、タクシーの運転手さんがすごい終端、ものすごい終端場になるんですけど、
はい、
ピクリとも動かなかったところがすごい面白かったなって思いました
分かれちゃった
一瞬後ろ姿が映るんだけど、ね、そうそうそう、あまりに動かなさすぎてちょっと面白かった。
ちょっとね、なんか気にしちゃうよね。
そうですね、ちょっとねえ、ちょっと、うん、お人形さんからみたいな感じ
ちょっと気になっちゃうよねあれ
いやまあそれはいいんですけどまあでルーさんの近況を調べるんですよ。
はい、
うん、で近況を調べたんだけど、
うん、
実はもうね、なんかね、ルーのライブ最高だったみたいなので書いてあるわけ、
うん、
であれみたいな、バンド俺とあれみたいな感じで見ると、ルーさんはねソロのプロジェクトを始めてるんですよ、
うん、
でしかも割とというか大変評判がいいんですよそれが。
ね
え、それでね、ちょっと、ね、ルーベン君はもうやばいっつって、もうこのままだとっつって捨てられちゃうみたいな気持ちになって、もうすごいルーさんのことも大好き大好きで仕方がないから、もう速攻トレーラーとかを全部売るんですよ。もうドラムセットとかもう全部売って手術をするんですね。でこの400万ぐらいするものすごい高い手術なんですけど、なんかその外 字、あの耳のところとかに穴開けたりとかして、で脳にこう電極みたいなやつペタッて貼って、でこうなんか脳にこうね直接こう音波っていうか、なんか電気信号みたいなの送って、こう聴覚を回復させるっていうような手術があるんですけど、それを速攻受けるんですよ。で、あのそれを受けたルビン君は復活して、ああ、やつ聞こえるようになったって思ったら、なんかこうなんか音が全部こう前の感じじゃないんですよ、
うん、全然違いましたね、うん、
もう超うるさいんですよ。トゲトゲしいし、ザラザラしてるし、だからもう AM とかのあのちょっとこう針がずれちゃってて全然音が聞こえてないみたいな、なんか何言ってるかは分かるんだけど、めちゃくちゃ集中しないと聞こえないしみたいな感じ で、しかもそれが AM ラジオだったら声だけだったらいいんですけど、もう全部なんですよ、全部、もう車の通る音、もう全然関係ない人たちの話し声、子供の笑い声、あのグラスがカチャカチャ鳴る音とか、もう超きついんですね。で、ああ、なんかちょっとみたいな感じで思ってるところで、まあでも耳治ったしっつってルーさんに会いに行くんですね。でルーさんに会いに行くんですけど、ちょっとやっぱりそのルーさんのお父さんの誕生日パーティーだっつってルーさんが歌ったりするんだけど、その歌を聴いてももう全然もうダメなんですよ。だからもう正直な話、音楽とかに戻るっていうのはもう不可能なんですね、多分ね。もうあんな状態でドラムとかを叩いたら多分もう耐えきれなくて発狂するぐらいな感じだと思うんですけど。で、あのリュウさんとルメ君はちょっとパリっつってちょっと別れることになり、で最後一人ルメンさんはこうベンチとかに座ってるんですけど、もうそこでもまた音が超うるさいんですよ、ダンガンガンっつって。でもう子供たちの笑い声がうるせえ、もう森なんか木がガサガサ言うのもうるせえみたいな感じになって、でもう正午の鐘がガンガンガンガン鳴ってるからもううるさすぎっつって、そのスイッチを切るっていうかパコって外して、切るんですね、このスイッチをね、その耳のやつのね。でそしたらなんだかいい感じじゃない、こう教会がすごい綺麗に見えるというか、これもうでもちょっと見てもらわないと、見てもらわないとか、まあ、ここにいる人は見た人なんでいいと思いますけど、なんか全てがあれみたいな、なんかいい感じみたいな
ねえ、結構な性質って感じだよね。
ねえ、うん、こんなになんか世界っていうのは俺を受け入れてくれる場所だったのかって感じになって、
うん、
終わるんですね、
うん、
でその無音のままエンディング、クレジットは流れ出すっていう、
うん、
終わりですね、うん、
いや、あの終わり方良かったですね。
うん、良かったね。
なんかその後具体的にどうするかとか書かずにパッて終わるとこが良かったですね。
ねえ、あれは良かったよ、うん、
ねえ。でもどうするのかな、でもやっぱり自助グループに戻るのかな。
ね、戻るんだと思うけどね、あのあとねどうなるかって言ったらね、うん、
その後、うん、いやー切ないね、しかし
ね、うん、
うん、
最後はでもあれはある意味ね、こうまあ俺は結構ハッピーエンド的な感じだとは思うけど、うん、
あ、まあね、はい、
耳聞こなくなっちゃってるし、ね、彼女とは別れちゃってるしで、ね、ちょっと大変だけど、うん、まあでも
再生ですね、
うん、
まあ、
だからなんか映画の中でも言われてるんだけど、このルーベンさんはなんかずっとなんかに依存してるんですよ。
うん、あ、そうだった、
で、
はい、
うん、で前はもう薬、
うん、
麻薬にすごい依存してた。で、まあ自助グループの時も最初のなんか面談みたいな感じの時にジョーに聞かれるわけ、てかもう 一番最初の質問がそれなわけ。なんかの依存症って聞かれるの。
うん、
まあ、薬、なんか、やってましたみたいな。どの薬って言って、まあ、なんか全部みたいな。
全部。
全部。エブリスイングって言ってたね。で、まあ、4年前にはもうやめたよみたいな、
うん、
って言って、で、で4年前に麻薬をやめて、4年前にルーさんと付き合い始めてるんですよ、
うん、
だからまあ変な話、薬物から彼女に乗り換えたみたいなね、新しい依存先を見つけたっていうところもちょっとある内容になってて、で途中でルーさんに恋人に結局自助グループに入るために別れなきゃいけなくなっちゃう、まあ、さっきの終端場ですよ、の時にもうすごい、俺お前には俺が必要だし、お前俺にはお前が必要だしみたいな、お前取らないでくれよ、行かないでくれみたいな、すげえ言うんだけど、もうなんか完全に禁断症状の人みたいな感じのね、描かれ方をしてて、もうその前にすごい暴れて、なんかわーとか、もうなんか錯乱状態みたいになっちゃうとか、まあ、ちょっとそこら辺はダブらせると思うけど、だからなんかこうどんどんどんどんこう、矢田さんがさっきから再生の物語って話を言ってますけど、まあそういうことで、まあなんかこう音楽が全てだな、その彼女が全てだな、音楽が全てだなって思ってたんだけど、こうやっぱこうそれを省いてみてもやっぱり残るものあるよねっていうので、まあそれに気づいて終わるって話なんだけど、まあこれも途中でね、ジョーさんがちゃんと言葉では説明してくれてるんでね、でまあでも良かったなって感じだね、うん、
そうですね、放題がさ、聞こえないということじゃなくて聞こえるということっていうのが不思議だなと思いましたね、うん、最初。
あ、逆だよね、なんかね、
普通は逆だと思うんだけど、あ、でも別に悪い放題とは別に思ってなくて、うん、普通だったら聞こえるということにすると思うけど、まあ意味があって、あ、じゃあじゃあ逆か普通だったら聞こえないということにするんだけど、
うん、
と思うんだけど、なんか意味があって多分聞こえるということにしてるでしょうね、多分、
うん、
まあ多分だけど、観客に、まあ自分の耳が聞こえるっていうのは当たり前に感じるから普段意識してないことだけど、この映画を見てその当たり前が当たり前じゃないっていうのを意識してみてほしいっていうことなのかなみたいに思ったけど、なんか違う気もするんですよね。
なんか俺としてはなんかその聞こえるとか聞こえないっていうのはなんかそこまでなんかまあね、重要なんだけど、まあ、さっき言ったみたいにやっぱりそのなんか別にそれじゃなくてもいい話ではあるから、
そうなんですよ、うん、なんか引っかかるなと思って
ね、え、まあ、聞こえるということね、うん
うん、
あんまり意識してなかったな、
うん、まあなんかあるんでしょうね、うん、わかんない、はい、そんな感じですね。
でもよかった、まあ、いろいろ、
はい、
まあ話す、まあ話す、逆に言うとすごいなんか丁寧に作ってある映画だから話そうのもいくらでも話せるというか、さっきちょっとこう恋人にちゃんとなんかこう恋人、なんていうの、薬物から恋人に依存先を乗り越えただけみたいな話をしたんだけど、もちろんそういった一面もあるんだけど、その恋人のお父さんからは結構感謝されてて、まあ、最初はこんななんかメタル野郎に娘を取られたっつって、まあなんかちょっと嫌いだったよみたいな感じになるんだけど、いろいろ不安定だった、まあそのお父さんとお母さん実は離婚してて、でもお母さんの方が自殺しちゃったりとかしてるんで超不安定だったんですよ、この恋人のルーさんは。なんだけど、このルーベン君がそのルーさんの居場所になってあげたから、すごく彼女は前に進んでいけて、 すごい感謝してるよみたいな話をされてたり、だから、まあ、そういったところをすごい丁寧に書いてると思うし、からなんか一個なくなっても別の場所があるというか、こうね、なんていうのかな、一個の何かにこう依存したりとかしなくても大丈夫だよというか、そういったようなメッセージがあるかなと思ってて、
はいはい、
だから、だからなんかそのさっきの放題の話で言うと、聞こえるということっていう放題はもう確かにそういう観点で見るとなんかちょっとよくわからないというか、
ね、
って感じはするな、
なんか難しいな、はい、
まあなんかまあなんかこんなもんだろうみたいな感じで使うのかしら、どうなんだろう、ちょっとわかりません、
ね、
わ
か
んない、意味がわかる、
教えてほしい、
言ったら言ってください、
ね、でもめっちゃ関係ない話なんですけど、この恋人役のルースを務めたあの人、オリビア・クックさんっていうらしいんですけど、あのレディープレイヤー1のヒロインだったらしいですね。
ああそうなの、
全然気づかなかったな俺
ねえ、
しかも90、はい、93年生まれだから僕と同い年なんですよね多分。
あそうなんだ、
ねえ、いやオリビア・クックさん見習わなきゃと思いましたよ
すごいいい演技だったよね。
ね、
最初のメタルバンド時代の眉毛脱色したの可愛かったな。
ね、かっこいいですよね。
素敵ってなったよ。
そうそう、結構有名な作品出てるんだよね。ルーベンさんを演じた主演のリズ・アメットさん。もうイギリスの俳優でなんかラッパーらしいんですけど、ナイトクローラーっていうね、最高映画があって、それで脇役で出てたらしくてね、あの主演ではないんですけど、そうだったのかと思って、もうなんか最近の俳優に全然ついていけてなくて頑張らなきゃと思いましたね。これ最初に話すやつだな、はい、
全然俳優わかんないんだよね。
はいね、俺も
全然俳優わかんないんだよね。
もうちょっとちゃんと覚えなきゃみたいな思いましたね。
新鮮な気持ちで
、はい、
楽しませていただいてますよ、
いや、やっぱ最近の映画を見るったらね、
本当にデカプリオとか、ブラッド・ピットレベルじゃないと、センサー反応してくんないんで。だから、いいよ。ドラマとか連続ドラマとか見ると、俳優で分かったりするじゃん。
はいはい。
あ、こいつ、死なないな、みたいな。
あ、まあね、そうですね。
僕はそこのとこ全然、誰が死ぬんだろう。ドキドキみたいな。
メタ読みみたいのができないから。楽しいってことですね。
てなもんですよ。こっちは。
いやそうだそう。なあ。
そうそう。
こうだって難しいよ。はい。そんな感じですかね。
あ、エラさん切れちゃった。
切れ
ちゃった。
あ、切れてない。
戻せ。戻せ。
あ、こんな感じですかね。
こんな感じかな。いやでも面白かったですよ。もうなんか最後の方ほとんどもうなんかこうブッダみたいな感じだったからね。
はい、
主人公の人が、もう全てを捨ててっていう。
そうだよね。
ねえ、まあブッダの教えにもなんか全てをまず捨てましょうという話もねしていますからね。ドラムセットも捨てちゃうし、住むところも捨てちゃうし、恋人も捨てちゃうし、だから人との関わりも捨てちゃうし。で最後。欲しくてしょうがなかった音も捨てて完全に一人になった時の安息を得るって話なので、もうブッダです。
そういえばブッダですね、
はい、悟りです。悟りの道を一歩踏み出しました。いやでもあの感じなんだよな。でも分かる。でもすごいね、分かるなっていうシーンがあるよ。やっぱ朝5時に起きてないと書けない文章とか、 考えられない、ね、ことっていうのはねあるんですよ、
うんうん、
なんかこうお仲間見つけたみたいな感じになりますよ、こういう映画を見ると。
うーん、いいね。
うん、こんな感じです。
はい、
うん、あ、そうだ、あとごめんごめん、あのまたもう超くだらないこと言っていい？
うん、
あのさ、その脳、はい、脳にこう電気を送る機械、うん、
はい、
あの手術シーン、
うん、
が本当に嫌で
、はい、
結構グロめの絵が映るんですよ。あ、これ気をつけてくださいね、これ、まあ、これ見た人なんで、もうちょっともう、うん、もグロくなかったですか、どうです？あれ俺めっちゃビビったんだよ。
あ、そう、
なんかキュイーンみたいなさ、なんか骨が見えててさ、そこになんか穴開けてさ、
うん、
なんかやってたじゃん、
はいはい、
でしかもその後あのずっとなんかこうつけてるんですよ、頭の後ろにプラグみたいなやつを、
うん、
だからさ俺もあれが脳まで俺達してると思ってて、
はい、
毎回ヒヤヒヤであの恋人がさ、うん、治ったのねとか言ってさ気軽に抱きつくじゃん、はい、おめえバカ野郎みたいな、おいちょっとグッてなったらええだぞっつって
そっか、はい、はい、
あの最後のシーンで、うん、あのパコッて外すの、
はいはい、
外れるんだと思って、
はい、いや、よかったです
ね、 俺, ね、俺の心もあれを外したことによって静寂が訪れましたよ、はい、だからその前になんかさ、こうなんかボール遊びしてる子供とか映すから、これが当たって死んだらどうしようとか、もうずっとハラハラしてて、
うん、
もうね、
外出れないんで、あの
もっと大事にしてっつって、
うん、
もう、ね、本当にドキドキしてた。
あ、
すごいマトリックス的な感じでこう達しちゃってるもんだと思ってたんで、あの外からくっつけてるだけだったっていう、
うん、なんかよくわかんないですけどね、あれも原理が何だか、うん、まあ、
ね、
いろいろあるんだろうね、
割と張ってただけだったっていうね、うん、
ね、
パコッて外れた時の驚きは結構ありましたよ。皆さんどうです？
外れるんかいみたいな気がする。
あの、そう、これをちょっと言っておきたかった、うん、超怖かった、もう本当にドキドキしてたから、まあ、そんな感じです。ちょっとこれちょっと言っておきたかったね。
いいオチでしたね、うん、
ね、
はい、
皆さんはこの映画見てどう感じましたか？
ねえ
ね、
同じ人が来ていますよ。でも、
ね、あの私もそう思いましたっていう人がいたらね、ぜひ、
うん、
あのお手紙をね送ってくださいね。
あ、そうですね、はい、あのポッドキャストの自己紹介欄とかツイッターのプロフィールとかからこのラジオへの感想とかがリクエストが送れるんでね、そこから
はい、
その、はい、倉島さんと同じ考えの人とかいたらね、送ってくださいよ。うん、っていうか、まあ、はい、みんな思ってそうだなと思いますけどね。確かに。なんか、だって、なんか何やってるか分かんない
し、
ね、
怖かったでしょ？
医学のこととか何も分かんないし、大体。なんか、手術の内容とか。
うん、ね、
まあ、頭、なんか、頭をいじってるんですみたいなこと言ってたし、しかも。お医者さんが
ねえ、
そう、頭
を頭をぐるぐる巻きにしてさ、
そうそうそう、
なんか包帯で、
うん、そんぐらいのことやっててもおかしくないですよね。うん、みんなビビってたんじゃないの、ね、やっぱ見てるとき。
はい、よかった。
うん、
ねえ、
はい、
そこの説明はちょっと欲しかったというか、
はい、ね、そうですね、はい、はい、こんな感じか。
まあこんな感じだな。で、あとあのお手紙はいろいろ、最近たくさん送ってくれる人がいてすごい嬉しいです。
た
くさん送ってくれる人というか送ってくれる人がたくさんいて嬉しいです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
紹介してないですけど、ツイッターのダイレクトメールで、もらったりとか、あと読まないでねメールでもらったりとかもしてて、すごい大変ありがたいです。皆さんありがとうございます。まあ、お手紙の内容はもう何でもいいんで送ってください。ダーンと、
うん、ボケカスとか言われたくないですよ、僕は。
ああ、それはやめてください。
低能とか
悲しい
漫画とか泣いちゃうからね、ほんと俺たち超弱いんだから。ほんとですよ、みんな、みんなっていうか誰も言ってきてないからありがたいですけど、すいません、ほんとにほんとに、あ、ありがとうございます、うん、
ねえ、
うん、
もうでもまあこんなに適当なことばっかり言ってるとさすがにそろそろね、
はい、
まあちょっとねお怒りがね来るのではという気もしますよね、
はい、うん、
なんか、いや、まあ、この話する、まあ、するか。あのね、俺、いや、その、いや、ひどいこともね、やっぱ言う人っていうのはね、ちょっとね、まあ、いるよねっていうね、ね、意識してなくてもね、もう、ひゃって言っちゃう人とかっているじゃん。
あ、はい
あの、俺、昔、アローン・イン・ザ・ダーク、アローン・イン・ザ・ダークだっけ？かなっていう、イベントに参加したことがあって、やらさん知ってる？
はい。うん。まあ、わからないですね。
視覚障害の人の、
うん。
感じてる世界を一緒に体感できるっていうようなイベントで、どういうことかっていうと、こう完全に真っ暗なその部屋というか、まあ、大きな、なんていうのかな、会場があって、でも地下にあって、もうカーテンとか電気も全部消すから、もう本当に何も見えなくなるわけ、もう強制的にね。の中で、その中になんかこう小川が作ってあったりとか、こう丸太橋があったりとか、で最後カフェとかに行ったりもするわけ、完全に真っ暗な中で、その中を進んでいくっていうのに行ったことがあって、でこれが結構すごい体験で、今やってんのかな、どこだったっけ、昔なんかそのワタリウム美術館とかに近くでやってた気がするけど、ちょっと駅とか忘れちゃったな、なんか。で、まあ、暗いんだけど、最初はちょっと薄暗い部屋から始まるんだけど、じゃあ次の部屋から完全に真っ暗になりますっつって、まあ、徐々に目を慣らして真っ暗になるわけで、アテンドしてくれるのが、目が見えない人たちがこう先の方で「こっちですよ皆さん」とか。じゃあここに橋があるんで渡ってくださいねっつって、俺たちその杖とか持ってて、こうトントントントン、やりながらこう恐る恐るこうよちよち歩いてるわけで、もその前をもうスススススっつって、まあだっていつもと変わんないからね、その先導する人たちは進んでて、すげえとか思いながらこう進んでたりするわけで、まあやってるうちにすごい、なんていうのかな、こう見ようとしなくなる時が訪れるわけ。なんかね、それがすごい不思議で、このサウンド・オブ・メタルを見た時に、すごいね、それを思ったのよ。この感じだっていう、主人公が喋らなくなって手話を始める時、こう周りを見たりとか目で情報を取ろうとする時に、ああこの感じだって思って、本当になんか、だからその子を見てもすごい良かったの、この映画をね。で、まあ、最後なんかカフェとかでね、見えないまま注文して目の前に置かれるわけ、カチャッつって、なんかコーヒーですみたいなんで、うわっつって、でもなんか飲むっつって、こうなんかこぼさないようにしなきゃとか思いながらこうズビズビ飲んで、でもすごい、あこういうことなのねって思って、今度からちょっと困ってる時とかに、あこういうふうに助ければいいんだなみたいなのとかも分かったりとかして、声かけとかね、まあそれはすごい、アロイン・ザ・ダーク皆さんちょっとおすすめなんで、機会があったらやってくださいって話なんだけど、この後なのよ。で、終わった後に、終わった後に、ちょっと薄暗めの部屋みたいなところに行くわけ。で、薄暗めの部屋に行って、で、ちょっと目を戻すみたいな感じになるわけね。で、まあソファーがわーって置いてあって、で、こう、座って、まあ、こう、みんなで、こう、座るわけ。で、いやー、すごかったですね、みたいなとかで、で、最後、まあ、一番後ろからアテンドの人がついてきて、ああ、じゃあ、すいません、みたいな感じで、じゃあ、皆さん、座りましたか？ここ座って大丈夫ですか？つって、とかって聞くわけ。そしたら、その時、そのアテンドの人の隣にいた、なんか若い兄ちゃんみたいなのが、いや、空いてるから座ればいいじゃないですか、つったの。で、あ、その瞬間に俺は、あ、やっぱ、いくら気をつけててもなって、って思ったの。で、あ、空いてるんですね、つって、その人は、そのアテンドの人は座ったんだけど、今まですごい、なんていうのかな、目の見えない人の気持ちを体験できたとか、こう、あ、こういう感じなんだなとかっていうふうに分かったなって思ってたんだけど、わあ、もう一瞬で戻るんだなと思って。なんかね、こう、 頑張っていかなければならないみたいな気持ちに、
そうですね、
あのたまに思い出してはなるエピソードです。はい、というか、ちなみにあの白い杖をついてる人が、まあ、これなんか結構言う、最近あのツイッターとかでもよくなんか画像とかが流れてきて知ってる人いるかもしれないですけど、こうあの、
うん、
白い杖を持ってこう上に掲げるみたいな、わかる、旗持つみたいな、こうちょっと上げてるみたいな動作があるんですけど、それをやってる人がいたらあの困ってますっていうあのヘルプのサインなんで、
あ、そうなんだ、
あのそしたらあのちょっとあの声をかけてあげてるといいかなと思います。で、あとあの聴覚障害 の方とかがなんかちょっと困ってそうだったら、あの筆談だったりとかスマホとかでいいんで、ちょっとこうパッて見せて、お困りですかみたいな感じであの聞いてあげると、なんかそれがやっぱいいみたい、
うん、
というわけでこれ話そうと思って、
いや、ありがとうございます、はい、はい。
そうなんだよね、だから俺たちにも優しいのをやらないとダメなんだよな、優しい手紙送ってこないとっていう話でした。
はい、いやいや大事な話だった。
じゃあここで一発入れとくか。
え？
生活を良くする情報。
あ、
ちょっと生活を良くする情報です。
はい。
はい。最近寒くない？
寒いっす。もうダメっす。
もう寒すぎ、寒がりの人もいると思うんですよね。
うん。
そんな人におすすめの暖かい冬のアイテムがあるんですよ。それはね、
うん、
腹巻きです。
春巻き？
腹巻き。
腹巻き？
あ、バカボンのパパがつけてるやつですよ。
腹巻き。
あのトラさんとか。
うん、はいはい。ああ、あれ聞くの。
いや、めっちゃいいよ。ちょっと、ほら、
見
ろ。ほら、トラさんの腹巻きしてるから、色もそっくりでしょ。
本当だ、色までね。
まあまあ偶然なんだけど、
うん、ファンかと思った、すごい。
まあでもちょっとそういう気持ちだよ、うんうん、なんか下にあのダボダボのパンツとか履いてこの腹巻きして上 T シャツ1枚とかだとほらトロさんだなっつって思いながら別に浸ってますよ。あの腹巻きなんかさ、みんなさ、なんかさヒートテックとかさ、
うん、
あのなんかタイツとかでさ防寒してるけど、
うん、
なんか腹巻きめっちゃいいよ。
あ、そう。
そこにね、腹巻きもね加えてほしいよ。
うんうん、本当。
なんかマフラーとかもあるけど、やっぱね、お腹が冷え、お腹って背中とかね、こう腹巻きのいいところはね、なんかこう、うん、なんか、うん、なんかね、いやー、なんだろう、でもなんかあったかいんだよ、すごい。お腹の周りがあったかいと、
寄り添ってくれる感じなんじゃないですか。
そうそうそう、
そうそうそうそう、
うん、なんかあのタイツとかってなんか、あ、俺結構足とかが、うん、あのかゆかゆになっちゃったりするから、乾燥肌だから。
なるほどね。
なんだけど、うん、あの腹巻きはすごいいいんで、皆さん探してみてくださいっていうお話です、
うん、いやいいじゃないですか。そうだよね。いや暖房、
矢田さんとかもね、うん、お腹冷やさないようにした方がいいところ。でも女の人は意外と使ってたりするのかな。女性は使ってるというか、これ俺がつけてる腹巻きもあの女の人から、
あ、そうなんだ、
いいよっつって寒がり、
うん、
そうそう、結構みんな使ってるみたいで、ひそかな。
本当。いや、だって
男こそ今こそ、
ね、誰も教えてくんねえよそんな、あんた
ねえ。ユニクロに売ってねえんだもん。だって売ってんのか、うん、腹巻き、うん、どうなんだろうね。
毎年だって春回路と電気毛布で頑張ってますからね。
まあ、あと電気毛布ね。電気毛布もいいよね。俺も愛用中ですよ。
うん、うん、電気毛布はいいですよ。あの、
うん、
エアコンよりいいよ
ね。電気代も安いしね。
うん、安いしあったかいし、
うん、ね、一晩中つけて4円とかなんだから
ね。もう
安すぎ、
最高だよ、うん、絶対買った方がいいっすよ。本当だよ
ね。
もうゆうやさん固くで買わねえんだよな。
嘘でしょ、うん、ゆうやさんこそ必要でしょ。
ゆうやさん、
あんな寒そうな部屋で。
そうだよ、上さんな、
送りつけてやろうか、
ね、来月誕生日だから、ね、Amazon、
欲しいものリストで。あ、ほんと、あ、じゃ あのプレゼントするか、電気毛布2人で。
いや、
そしたらさすがに受け取らないってことはないかな。
うん、まあでもあげちゃいましょうね。
うん、あげよう、あげよう。
そうなん んですよ。もう寒いと何もできない。
ゆうやさん投資しちゃうよ。
うん。
あ、布団がね、うん、温めておきましょうね。
ね、
今度はまあやらさんが2回目のワクチン打ったらちょっと会いましょうね。
はい、頑張ってやっていきましょうね。
はい。
いや、終わるか。
そんな感じかな。
はい。
じゃあこんな感じで、次回はディズニープラスがさ、
うん、
新しくなったじゃん、
うん、
高くなったけどちょっとで、なんかいろいろ増えたじゃん、
うん、
なんかね、フリーガイとかがね増えたっぽいんだよな、ちょっと見たいんだよね。
あー、フリーガイ、はいはい、いいんじゃないですか、フリーガイ。
うん、フリーガイちょっとやろうか。
うん、了解です。
じゃあそんな感じで、次回はフリーガイか、まあジャングルブックかですね。
あ、了解です
。やさん見た？
ツーは見てないっす。ジャングルブックね、いや見ますよ。ジャングルブックなんて大名作ですからね。もうあれを見ずしてね。そんな、うん、ジャングルブックツー、ジャングルブックツーか。いや頑張りますよね。はい、ジャングルのリズムに乗るぞ。
おう、
はい、終わり。ありがとうございました。やらでした。
黒島でした。皆さんこんにちは、無力映画界の倉島です。無力映画界を聞いていただいてありがとうございます。この倉島が突然登場する感じ、前にもあったなと思われているかもしれません。倉島のごめんなさいのコーナーです。ですね、何がごめんなさいかって言いますと、今回、話している中で、まあ、一番最後の方に視覚障害のある方と同じような条件の体験ができるイベントのことを俺、アローン・イン・ザ・ダークっていう風に呼んでたんですけど、間違ってました。ダイアログ・イン・ザ・ダークが本当ですね。はい、アローン・イン・ザ・ダークはパソコンのゲームの名前でした。まあ、3D アドベンチャーゲームの元祖と呼ばれているゲームで、フランスかどっかだったからのゲームなんですけど、だからバイオハザードとかのね、ご先祖様みたいなね、重要なね、ゲーム史的に重要なゲームだったので、私はちょっとなんかそっちの方はね、やっぱりちょっとオタクとしては口についててしまったという感じです。いやー、すいませんでした。ということで、アローン・イン・ザ・ダークがめっちゃ有名なんで、それで調べると多分ダイアローグ・イン・ザ・ダークまでたどり着かなかったりとかすると、ちょっとまずいなということで今これを撮っている次第です。で、ダイアローグ・イン・ザ・ダークは、まあ、緊急事態宣言も明けて予約制なんですけど、東京だと外苑前とか2カ所くらいで営業してるそうですので、すごく面白いので、ぜひ皆さん行ってみてください。すごくいい経験になると思うので、はい、というわけで倉島のごめんなさいの補足でした。それでは皆さん、さようなら。すいませんでした。